本日の聖書の箇所は使徒の働き17章16節から34節、新約聖書270ページです。使徒の働き17章16節から34節です。長い箇所になりますので順次読み進めていきたいと思います。週報にありますように、今朝はアレオパゴスの説教として知られている使徒パウロの語った福音の言葉に耳を傾けたいと思います。文字通り福音を初めて聞く人々に対して使徒パウロは何をどのように語ったのでしょうか。それは私たちにとっても二重の意味で重要です。一つには、私たちがキリストを知らない人々にどのように福音を語ればよいのか、そのことを教えられます。もう一つは、より重要なこととして、私たち一人一人がこの福音を必要としており、その宣教の対象であり、このパウロのメッセージに対してどのように応答するのか、どのように応答しているのかということを問われるからです。パウロがアテネに来たのは第二次伝道旅行の終盤においてでした。テサロニケという町でユダヤ人の激しい反発に遭い、ベレアという次の町に逃れたものの、そこにもテサロニケのユダヤ人たちが追いかけてきたため、パウロは一緒に行動していたシラスとテモテと別れ、一人でアテネにやってきました。そのような意味で、パウロがアテネに来たのは突発的な、偶発的な出来事でした。とはいえ、ソクラテスやプラトンを輩出した哲学の都アテネに使徒パウロが訪れ、そこでキリストの福音を語ったという事実は、考えれば考えるほど意義深いことだと思わされます。では最初に16節から18節をお読みします。さて、パウロはアテネで二人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちは、このおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは、彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。シラスとテモテを待つためアテネに滞在することになったパウロが目撃したのは、アテネの町を埋め尽くしている偶像の数々でした。町の中心部にある高い場所、アクロポリスには女神アテネを祀るあの有名なパルテノン神殿がありました。今も残っています。町の中にはゼウスの神殿もありました。今もほんの一部残っているようです。そしてパウロが人々と論じ合った場所、広場、広場と日本語で訳されていますが、アゴラというギリシャ語のままの呼び方も今では一般的になっていますね。アゴラというそういう書も、雑誌ですかね、そういったものもあるぐらいです。そのアゴラにも、例えば火山の神ヘーパイストスの神殿など、さまざまな神々の神殿や祭壇があり、そしてかつてはそこには多くの神々の像が置かれていました。それらを目にしたパウロの内側には憤りが起こりました。 パウロの憤りを理解するのに最善の方法はパウロ自身の言葉であるローマ人への手紙1章22節と23節を引用することでしょう。私の方でお読みしますのでお聞きください。ローマ人への手紙1章22節と23節です。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。このようにあるように、朽ちない神の栄光を朽ちるものに変えてしまうという、この誠の神への冒涜のゆえにパウロは憤りを覚えたのです。それは神を愛するがゆえ、神のことを思うがゆえの憤りでした。しかしパウロはその憤りを誰かにぶつけたりするようなことはしませんでした。パウロはむしろ人々に福音を分かち合うことに力を注ぎました。ユダヤ教の街道だけでなくアゴラにも出かけていき、聖書の神を全く知らない人々にも福音を語りました。アゴラというのは市民の社交場であり、哲学談義が交わされる場所でした。そこでパウロと議論したのはエピクロス派とストア派の哲学者たちであったとあります。エピクロス派というのはどちらかというと世俗的であり、心の平安やあるいは適度な快楽により幸福を求める人々であったようです。それに対してストア派は道徳的、倫理的であることによって幸福を求める人々であったようです。宗教的にはエピクロス派はいわゆる不可知論ですね、神のことやあの世のことは人間にはわからない、不確実で知り得ない、今の人生の平安がすべてという考えであり、またストア派は宗教的には半信論でありまして、人間も含む宇宙全体が一つの神であり、それに該当する神はゼウスのみであるという、そういう考えであったようです。なんとなくですけれども、現代の日本社会を生きる人々と似ていると思うのは私だけでしょうか。先祖たちが崇拝していた八百万神々を認めながらも、しかしまともに信仰しているというわけではなく、今の人生を適度に楽しみ、それなりに道徳的である、そんな人生を良しとする、今の世の幸福を求める、死後のことなどどうせわからないし考えても仕方がない、神なしで理想的な自分になりうるという、そういう人生観です。共通点が多くあるように思えます。だからこそ私たちもパウロの語った御言葉から教えられたいと願わされます。この人々が示した最初の反応が2つのセリフで集約されています。それぞれに対応することとして、パウロはイエスと復活を述べ伝えていたからであると説明されています。このおしゃべりは何が言いたいのか。この反応はパウロが復活を述べ伝えたことに対するものです。エピクロス派は人間は死んで終わりと考えており、ストア派は肉体が死んでも魂は残るが、しばらくしたら魂もなくなる、そのように考えており、復活などありえないという立場でした。また彼らには自分たちこそ真の知識人であるという自負がありました。このおしゃべりは何が言いたいのかとは、ですから復活というような意味不明なことを理性もなく語る愚か者めという侮蔑の 言葉です。また彼は他国の神々の宣伝者のようだ。この反応はイエスを述べ伝えたことに対するものです。神々とありますから十分正確に理解されてはいません。ただイエスという新しく聞く外国の情報への好奇心が表現されています。そのような新しいことへの関心が次の出来事につながっていきます。19節から21節をお読みします。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。アレオパゴスというのはアレスの丘という意味の言葉ですね。パゴスが丘です。今もアテネの町の観光名所として残っていますので、動画などでたっぷりと見ることができます。どうもそれは動画などで見ますと大きな岩の塊のようですね。丘、小山です。それはアゴラとアクロポリスの間にありまして、その高さもちょうどその間にあります。アゴラより高くなっていて、アクロポリスよりは低い、そういう場所です。そんな地形からも分かりますように、アレオパゴスはアゴラよりも一段と格式の高い場所でした。かつてはそこでアテネの貴族たちが議会を開いており、政治が行われていました。ギリシャの中心地アテネの政治が行われていました。パウロの時代にはそこまでの権力はなくなっていたものの、限られた機能を果たす会議がなお残っていました。そのような格式の高い公の場所にパウロは連れて行かれました。詳しい背景は不明ですが、それが意味していることは、パウロの主張がアテネという町でかなりの程度の注目を浴びたということでしょう。アテネの最深部である、そして伝統的な場所、ギリシャ人にとっては自分たちの誇る政治文化、哲学、知識を象徴する聖地で、パウロはイエス・キリストの福音を高らかに語り継げたのです。それはまさに新しい時代の到来を象徴する出来事であったと言えます。ギリシャ哲学こそが人類の最高の英知であり最高の学問であるとされた時代の終わりが、キリストの使徒パウロによってもたらされたのです。後に哲学は神学の端ためと言われるようになりました。このようにパウロの言説が注目を浴びた背景には21節のことがありました。当時労働は奴隷たちのすることであり、市民はひもすがら哲学談義に明け暮れることができました。これをどう評価するかは見方によります。怠け者の道楽と一蹴することもできますが、しかしそのような暮らしの中でギリシャ哲学が花開いたということも事実です。当然そこには真剣な真理の求道、探求があったはずです。ソクラテスの時代から400年以上にわたり、その場所で人々は何が真理なのか、人間とは世界とは何なのか、どのように生きるべきなのか、その答えを追い求めてきたのです。そこへある日、ある時、パウロという人が逃げるようにしてやってきました。愚かなように聞こえる外国の神の話を携えて やってきたのです。それこそは神の国の福音が到来した瞬間でした。神はギリシャの人々を愛しておられ、主イエスはパウロを通して彼らに語ってくださったのです。そのような歴史的な説教が22節から記録されています。23節までがその導入部分です。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。パウロはかつてアレオパゴスに立っていた議事堂の真ん中に立ち、アテネの人たちに呼びかけました。最初にパウロがしたのは人々の関心を引きつけることでした。自分たちと関係のない話ではない、大いに関わりのある話であると人々に思わせました。あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ております。このように言うことで、まずは聴衆への敬意を示しました。とはいえパウロは注意深く中立的な言葉を選んでいます。偶像崇拝そのものを肯定していると受け取られかねないような言い方は避けています。例えばあなた方は神を恐れる敬虔な人々であるというような言い方はしていないのです。またよく読めばわかるように、これは知られない神への宗教心に関して肯定しているわけですね。他の神々への宗教心を肯定しているわけではないのです。宗教心に厚いという一般的中立的な称賛の言葉が次の言葉につながります。知られていない神にという祭壇について取り上げます。彼ら自身が知らないで拝んでいるその神について教えますという、この導入によりパウロは聴衆への基本的な敬意と好意を示し、また語り手と聴衆との接点を意識させ本題に入る備えをしました。聴衆の警戒心は解きほぐされ、また知られない神について知りたいという彼らの持つ知的探求心を刺激され、聴衆の目と耳はパウロの口にその一点に集中することになりました。本題としてパウロが最初に語ったことは神についてですね。24節から26節をお読みします。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから、神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。24節では神は創造主であられるということを語っています。天地の主であられるのですから、小さな人間の手で作られた宮には住まわれないということ。25節では神はこの世界の保持者であられることを語っています。神がすべてを保たれ、すべての人に命を与え、 その他必要なすべてのものを与え養っておられるわけですから、逆に小さな人間の手によって使えられる必要はない。これは礼拝はいらないとかそういう意味ではありません。この使えるという意味は生活の必要のために使えるという意味の言葉です。神の命や存在が保たれるために人が何かを備えたりしないといけない、そんなことはありえないということです。その逆です。このようにしてパウロは神の栄光を朽ちるものに変えてしまうことの過ちに気づかせるとともに、誠の神の偉大さを語り継げました。26節では、主は摂理の主であられることが語られています。アダムという一人の人からあらゆる民を作られ、時代や国境を定められました。それは時代や国境だけ定められたという意味ではなく、人間の歴史のすべてを治めておられるという意味です。神は創造主であられ、保持者であられ、そして支配者であられるということをまずパウロは語りました。人々の古い哲学的な宗教観、神観とここではっきりと対峙し、真理をまっすぐに語り継げました。被造物とは区別され、ご自身を啓示され、すべての人の存在に至るまで支配しておられる誠の神について語りました。ユダヤ人に福音を語るときは、パウロはイスラエルの歴史から始めて、そしてメシアについて語りましたが、しかし異邦人に対してはまず誠の神について語る必要がありました。それは私たちも常にここから始める必要があります。まず私たち自身の小さな神観が清められる必要があります。自分の内側にこびりついている古い神観、宗教観をかなぐり捨て、常に誠の神を正しく知り続けるものでなければ、また神の栄光をパウロのように思うものでなければ、私たちの福音宣教は本来の力を保てなくなるでしょう。唯一の生ける誠の神がおられるということ、またそのことが神の啓示によってはっきりと知らされているということ、それも福音の重要な一部です。誠の神について喜びを持って生き生きと証しするキリスト者、また生き生きと語り継げる説教者が、この世界に、またこの教会にさらにさらに起こされていくことを切に願います。27節から29節では、神と人間の関係が語られています。その関係性は決して遠く離れていないということです。27節から29節です。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。哲学的な真理の探求において、神を知ることについて諦めたり、あるいは人間とはあまり関わろうとしない神、あるいは非人格的な神を想定することで、 納得したりしていた人々に、パウロは諦めることなく神を求めるよう勧めます。もし求めるなら神を見出すこともあり得る。これは人の探求心によって十分神を知り得るという意味ではなく、部分的には正しい神知識に到達することもあり得るということです。その実例としてパウロはギリシャの詩人たちの言葉を引用しました。私たちは神の中に生き動き存在している。これはクレタのエピメニデスという人の引用だと言われています。私たちもまたその子孫であるとは、主にはキリキアのアラトゥスという人の引用だと言われています。神はすべてを治めておられ、またどこにでもおられるお方であり、また人は神の形として作られたという意味で神の子らと呼ばれる。そのような聖書の教えと完全にではありませんが、ある程度一致する、そのようなギリシャ人の言葉を引用することにより、パウロは聴衆の心に語りかけました。彼らの知識を全否定するのではなく、部分的には肯定し、それを足場にして真理に導こうとしているのです。パウロはギリシャ人の魂を獲得するためにはギリシャ人のようになりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになり、ギリシャ人にはギリシャ人のようになりました。これを可能にしたのはパウロのギリシャ人に対する知見の深さでした。効果的に福音を語るためには相手のことを知る必要があるという、その原則を教えられます。私たちにとっては日本の文化や宗教や歴史について学ぶ、それはそういう意味で大切なことです。また現代社会の潮流を知ることも有益なことです。またもっと言えば、福音を伝えようと願っている目の前にいる具体的な一人一人を知るということ、その人の人格に敬意を払い、その人の人格に関心を持つことが大切なことです。だからこそ、すべてのキリスト者が、説教者だけでなく、すべてのキリスト者が自分の隣人への証として、祭司として立てられていると、そのことが重要になります。夫のこと、妻のこと、子どものこと、孫のこと、父のこと、母のこと、友のことを世界で、この世界で一番知っている、一番理解してあげられるキリスト者は誰なのか、そのことを改めて考えましょう。ただし、相手を知っているということだけでは福音を効果的に伝えることはできません。それ以上に重要なことは、福音を知っているということです。パウロはその両方を兼ね備えていたので、ここで最も有効な語り方を選ぶことができました。さて、なぜパウロは誠の神を求めるよう促すのでしょうか。手探りで探り求めさせるためでしょうか。いいえ、違います。その理由が30節と31節で明らかにされています。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら、神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、 その確証をすべての人にお与えになったのです。人類の英知の牙城であるアレオパゴスで誇り高い知識人たちの前でパウロはそのようなあの偶像の神々のようなそれを拝んでいるような無知の時代の終わりを告げました。偶像崇拝の時代、知られない神を拝む時代の終わりを告げました。異邦人の社会に対するこれまでの神の働きは、祭司の王国であるイスラエルの民を介した間接的なものでした。世界中に離散したイスラエルの民、そしてその街道に神を求める異邦人たちが集い、回収者たちが起こされました。しかし今や局面は変わりました。全世界にキリストの福音が述べ伝えられる時代となったのです。直接的に神が語られ、すべての人が悔い改めてその福音に応答するように、それが神の命令として布告され、新しい時代が到来したのです。歴史の中心であられるイエス・キリスト、神の最高啓示であられる全世界の救い主イエスが来られ、十字架と復活の御業を成し遂げられたことにより、すべての人に救いが示されました。イエス・キリストの復活という誰にも否定できない歴史的出来事により確証が与えられたのです。神について、死後のことについて、生きる目的について、真理の確証がはっきりと公に示されました。もはや言い訳のできない時代となりました。すべての人が神の最高啓示に対してどのように応答するかの責任を明確に問われる時代となりました。定められた終わりの日に、義をもって世界を裁かれる主イエスに対してどのように応答するのか、それがその人の永遠の行き先を決めるということが主イエスの復活によって明らかにされました。このようにして手探りで神を求める哲学の時代は終わったのです。神の最高啓示によって神を知ることができる新しい時代になったのです。このキリストの福音に対する人々の反応が最後の32節から34節にあります。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。死者の復活を否定する哲学者たちは案の定福音を嘲笑いました。あるいはまた次の機会にしようと軽く受け流しました。しかし少数のある人々は福音を信じ受け入れました。二人の具体的な名前があります。アテネでパウロは一人でしたから、パウロ以外のこの出来事の証言者として二人の名前が挙げられているのかもしれません。伝承ではこのディオヌシオという人は後にアテネの教会の長老になったと伝えられています。パウロは確かに聴衆に対して最大限寄り添い、架け橋を作り、 精神的、心理的架け橋を作り、キリストの福音を提示しました。とはいえ、同時に言うべきことは言いました。偶像崇拝の過ちを示し、それを無知な時代と呼び、またギリシャ人が愚かであると考える死者の復活を神の知恵として語り継げ、また義なるお方による裁きを宣告しました。その結果、多くの人々は耳を閉ざし福音を拒むことになりました。ますます心が固くなになったとさえ言えるかもしれません。大きな意味でパウロの伝道は失敗したということになるかもしれません。しかし同時に、パウロが言うべきことをはっきりと言ったからこそ、ある人々は信仰に入り救いを得ることができたのです。これもまた私たちが模範とすべきことです。愚かであると笑われたり、失礼であると反発されたりしても、言うべきことを言う、告げるべきことを告げる。そうするときに、一人また一人と信仰に入る人が起こされるのです。それが私たちの福音宣教の本来的な在り方なのです。リバイバルが起きて、一度に何十人も信仰を持ったというのはもちろんそれも幸いなことですが、しかし本来の福音宣教の在り方というのはここにあるわけです。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。コリント人への手紙第1章23節24節でこのように記しているように、パウロは神の力、神の知恵であるキリストを決して恥じることなく述べ伝えました。以上がパウロによる歴史的な説教、アレオパゴスの説教です。まず私たちは自分自身のことを顧みたいと思わされます。私たちはこの新しい時代を生きているでしょうか。哲学的探求ではなく、最高啓示である復活のキリストに従い、キリストと共にまたその御言葉に生きているでしょうか。偶像の神々とその絆を断ち切り、唯一の生ける誠の神を喜んでいるでしょうか。神の皆が聖なるものとされることを第一の願いとしているでしょうか。また同時に私たちはまるで現代のアテネ人であるかのように歩む人々に、神の知恵であるキリストを恥じることなく述べ伝えるように召されています。それは祭司の王国の民に与えられた素晴らしい特権であり、そして栄誉であるということをもう一度覚えましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、あなたの聖なる偉大な皆を心から賛美いたします。一人の方をお立てになり、死者の中からよみがえらせることにより、誰の目にも明らかな形でその御業をなさることにより、私たちに確かで明瞭な真理の確証を示してくださった恵みを感謝します。どうかその福音を、あなたの栄誉を恥じることなく大胆に告げ知らせる私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。